して捧げられております。今年新たに私たちは2人の兄弟姉妹を加え、この昇天者記念礼拝を捧げております。2人と申しましたけれども、教会員、まあ、私たちの制度的なものですけれども、この本田記念の教会員となられた方の中がお二人また天に召されたということが私たちが覚えることではありますけれども、私たち普段日常教会礼拝を守っているそのご家族の中で今年天に送られた、そういった方々もおります。ここで名前を申し上げることはいたしませんけれども、そういった方々のことも含めて私はこの朝礼拝を捧げたいと思っております。さて、教会員として私たちが今年新たに覚えるお二人の方のお名前を申し上げますけれども、山崎光子さん、そして阿部正和さん、このお二人が私たちが今年覚える新たに覚えるお二人でございます。山崎光子さんは2015年の9月17日に召されました。私たちがこのことを知ることになったのが今年でありましたので、本来ですと去年の昇天者礼拝で覚えなければならなかったのですが、今年新たに覚えさせていただきます。もう一人の阿部正和兄弟、2016年の2月26日に召されました。この二人、ある意味でとても私は今回この二人のことを覚えるにあたってとても対照的なお二人であるというふうに思います。そしてまた対照的ではあるのですけれども、また同じ一つの兄弟姉妹であるというふうにも感じております。何がそう感じさせるのかと申しますと、山崎光子姉妹は、まあ、言ってみれば大人になってから、成人してからこの教会にいらした方です。夫の太一郎さんと共にこの教会にやってこられた、それが、この姉妹の、成り立ちでございますけれども、この姉妹の愛称賛美歌というものがございます。ご紹介をいたしますけれども、我が行く道いつ、行く道いついかに、494番この賛美歌の歌詞をご紹介いたしたいと思います。我が行く道いついかになるべきかはつゆ知らねど、主は御心なしたまわん、備えたもう主の道を、踏みてゆかん一筋に。とても素朴な信仰を表している歌だというふうに思います。そしてこの歌はこの山崎光子さんの信仰をまた表しているものであるというふうにも思います。成人してから、大人になってから礼拝に来られた、子供の時のように素直に信じること、それがなかなかできないのが大人になった私たちの姿でありましょう。ですけれども、この光子姉妹はそれを一生懸命信じようとする。神様の御心はどこにあるのだろうと、備えたもう主の道を、踏みてゆかん一筋に。ただその神様の道だけを踏みとどめていきたい、歩んでいきたい、主の御心成したままなるべきかはつゆ知らねと、私たちには分からないけれども、とにかくその神様に委ねていこう、そういうまっすぐな信仰が終わりになった、それが光子姉妹だったというふうに思われます。一方、阿部正和兄弟はご存知のようにこの教会を建てられた阿部吉宗牧師、そして紀美子夫人の間に生まれた次男の方でございます。この正和兄弟はもうこれも皆様よくご承知でありましょうけれども、慈恵医科大学でその大きな責任を担いながらその務めに当たった方です。慈恵のモットーに、病を見ずして病人を見よという言葉があります。目に映るもの、見えるもの、それに惑わされるのではなくて、自分たちの知識の中でそれを処理するのではなくて、まことにそこに何があるのか、その人がどんな思いでそこにいるのか、それをちゃんと見極めなさいというのがそのモットーでございましょう。阿部先生自体はこの言葉が若い頃よく分からなかったというふうにその著書の中で言われております。ですけれども、ある時その意味が本当に分かってきたというふうに述べられます。そして先生はさらに意のアートということも 語られます。それは医学ということではもはや追いつくことができない、追いつくことができない、その先へと人は見なければ誠に人を癒すことはできないのだという、そういう志であったでありましょう。牧師の家庭に生まれたということで、幼い頃はもちろん教会にも通われていたでありましょうけれども、医学という言ってみれば科学の領域に足を踏み入れた時から、兄弟はなかなかキリスト教というものを素直に受け取ることができなかったというふうに申しております。先ほどの山崎光子姉妹が素直に一生懸命キリスト教に励まれたのと正反対に、正反対とでも申しますかのように、正和兄弟はだんだんと教会の群れから離れていかれた。それもまた一時の事実でありましょう。しかし今申しましたように、医学、病ではなく人を見る、そして医学が分かるものではなくてその先を見る、分からないところへと、分からないところに本当の真実があるんだという、そういう志、そういう視点はまさに教会の中で育った兄弟だからこそできる姿勢であったというふうに思います。慈恵医科大学のモットーである、今も申しましたように、病を見ずして病人を見よ、これは単なるスローガンであったかもしれません。ですけれども阿部正和兄弟はそれを実践なさいました。そしてそれは確かにその大学において、その病院において、それは単なる絵空事ではなくて、誠に我々も学ばなければならない、実行しなければならないという言葉として、今もその病院で生き続けている、その証を立てたのはまさに正和兄弟だったというふうに思います。二人の兄弟と姉妹、誠に対照的な歩みを成しているお二人ではありますけれども、その志、その信仰は同じです。分からぬところへと、見えぬところへと自らの体を運び、自らの心を向ける、まさに私たちが手本としなければならない、その信仰がこのお二人にはあるというふうに感じております。さて、そういう兄弟姉妹に私たちは囲まれ、この歩みを成しているわけではありますけれども、今日この記念会という時を催しております。そしてそのために礼拝を私たちは捧げているんですけども、この記念会というものは一体何を私たちは覚えるのでありましょうか。何をなすことがこの記念会なのでありましょうか。普通の記念会と申しますと、その亡くなった方たち、召された方たちを思い起こす、思い出す、ちょっと言葉は悪いかもしれませんけれども、思い出に浸るというのがその記念会の主な趣旨であろうというふうに思います。私たちの教会、キリスト教、これもまた確かに先人たちの大きな歩み、偉大なる技、それを覚えること、それにはやぶさかではありませんし、それによって私たちはまたいつでも励まされます、励まされますけれども、ただ過去を振り返る、それが私たちが成している記念会の本当の内実なのでありましょうか。今日見ました聖書の箇所は少しそういった事柄に対して私たちにある示唆を与えてくれます。読んだところは記念会と一体何の関わりがあるのかというふうに思われるような、弟子のペテロがシュエスを裏切るということを、まあ、イエス様自身が予告をするという、そういう場面でございます。今日のところ物語は、物語と申しましょうか、段落は2つあります。1つはイエス様ご自身が旧約聖書に、私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうという、そういう予言の言葉がある、それが本当に実現するよということを今語ります。ですから言ってみれば、これは具体的に言えば十字架にかかる、まあ、その前にユダヤ人たちに捕らえられるということがありますけれども、捕らえられ裁判にかかり、罪人としての判決を受け十字架にかかる、みんながこの人は私のことを罪人だという、社会が私は罪のある人間だ、悪い人間だという、それにあなたたちはつまずいてしまうと、あ、私が信じていたイエス様は立派な人だと思っていたんだけれども、実は罪人だったのかといって、散り散りバラバラになってしまう、つまずいてしまうよということを言います。 それに対して弟子のペテロがどんなことがあっても私はイエス様から離れませんというふうに言い出します。ところがイエス様は鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないというふうに言うというふうにペテロにはっきりと告げられる。そしてペテロ自身もそれを否定しますけれども、弟子の皆もペテロと同じように私たちにはそんなことはありませんというふうに強く主張するというのがこの場面でございます。十字架にかかる前の日、まあ、ほとんどその日と言ってもいいでしょう。その日の出来事を記しているのが今日の聖書の箇所です。ここで私たちは少し注目をしたいことがございます。主イエスはこの先のことを語りますけれども、弟子たちは先のことが分かりません。つまずく、そして裏切ると言われても弟子たちはそれは本当だとは申しません。真実から真心から正直にそんなことはございません、イエス様についていきますというふうに言います。機械的に時間の軸というふうにしてこれを見てみましょう。過去と未来というふうに分けていく。イエス様は未来のことについて語る。しかし弟子たちは未来のことが分からない。そしてこの後事実未来に起こること、それが真実として主は捉えられ、十字架にかかり、そしてペテロは三度私はあんな男は知らないというふうに言います。予言が当たった、予言が的中した、そういう不思議な力がイエス様にありますというふうに読むこと、それは簡単です。ですけれども、おそらくこの聖書を語っていることはイエス様ってすごいでしょうという自慢話ではないでしょう。これはある種私たちに、私たちの世界観と申しましょうか、思考の方法を伝えている言葉だというふうに思います。先のこと、私たちはその先のことに怯えたり恐れたりします。ですけれども、その先のことを本当に知っているのはどなたかといえば、それは主である、神であるということでありましょう。そしてもう一つ、主が今日おっしゃられているところに28節の言葉、しかし私は復活した後あなた方より先にガリラへ行くというふうに申します。この復活した後、言ってみれば主は死んだ先のことを語ります。死んだ先どうなるのか、復活した後あなた方より先にガリラへ行く、まあ、こんなことは科学的にありえないとか、無理な話だというふうに言うことは簡単ですけれども、これもおそらく語っていることはただ単に復活があるというその事象だけのことを私たち信じると言っているのではないでありましょう。私たちは未来に何が起きるのか、それが不安です。経済が破綻する、戦争が起こる、テロが勃発する、そのようなことになってしまったら大変だというふうに考えます。そして逆に経済が安定したり平和な日々が続くと、あ、未来は安心だというふうに思う。ですけれども私たちは必ずよぎるものがあります。いや、そうは言っても未来は不安だ。テロや経済が不安になるとその不安が増長してくる。一体何が怖いのか。死ぬことがみんな怖いです。私たちはみんなこの先死を迎えなければなりません。私たちが今日覚えている昇天者、これは私たちより先に死を体験した方々です。私たちは死を体験すると悲しくなります。もう会うことができないと悲しくなります。死が迫ってくると不安になります。愛する者に死が迫ってくる、とても不安になり悲しくなり、そして自分がまさに死に直面している、自分自身が死の中に入らなければならないというふうに感じられれば、まさにその不安は大きなものになっていくでありましょう。先は不安だ、死は恐ろしい、私たちが皆感じていること、覚えていることです。ですけれども、この聖書の中で主がおっしゃっていることは、私は死ぬ、十字架にかかるとはっきりと言われます。はっきりと言われますけれども、さらにその先に行ってあなた方と会うというふうに主はおっしゃる。復活をする、宗教の言葉ではないのかもしれません。 当の世界観をここで指し示されているのかもしれません。私たちは今日聖天使記念礼拝としてここに集まり、先人たちのことを思い起こし、その思い出に浸る、それも私たちの一つの教会のあり方だというふうに申しました。ですけれども、おそらくそれだけではこの聖天使記念礼拝は不十分なのでありましょう。過去に思いを馳せる、実はイエス様の言葉は過去に執着をしていません。過去に囚われている人たちが出てきます。病気であるとか罪人であるとか、過去に囚われている人たちが出てきます。ですけれども、イエス様はその人たちを皆癒します。癒して未来へと歩み出す力を彼らに与えています。主イエスキリスト、神様とは一体何を私たち人間になすものなのか、聖書は非常にそれは明快です。過去を振り返って過去の中で閉じこもる、思い出に浸る、そういったものとして人間は作られてはいない。未来に向かって行きなさい。過去のものはどうなるんですか、亡くなった人はどうするんですか、あの人たちとはもうお別れですか、そんなことはないんです。未来に行ったら過去の者たちとまた会うことができる。聖天使記念礼拝は一つには過去を思い出す、その思い出を大切にするというその役割があります。ですけれども、もう一方にはこの先また私たちはあの兄弟姉妹と共に同じ交わりを保つことができる、同じ喜びを味わうことができる。主の最後の晩餐は誠にそれは象徴的です。神の国でまた再びブドウ酒の宴会の席、楽しい時をまた持つことができる、それが主の約束、神様の約束です。私たちは未来へと歩んでいく、その未来は決して恐ろしく不安なものではありません。恐ろしく不安なもの、私たちはそれをおそらく体験しなければならないでしょう。主イエス自身は戦争が起こり苦難が起きる、それをあなたたちは体験するとはっきり弟子たちに言います。私たちは恐ろしいことを体験しなければならない、そして死も体験しなければならないでしょう。ですけれども、その先に行くことができると言っているのが主イエスキリストの約束です。すでに召されたものもその先に行きます。私たちもその先へ行きましょう。世界をどのように作って行けばいいのか、過去の失敗、過去の反省、過去の栄光、私はいろいろ過去の情報から今を作り未来を作ろうとします。戦争がありました、争いがありました、こんなことをしたら成功しました、繁栄がありました、そういった過去のものから未来へと進み行こうとする、それも一つです。ですけれども、私たちこの聖天使記念礼拝の時に主イエスが未来に対してはっきりと語られ、弟子たち人は未来のことがちゃんと分からなかったということもわきまえておく必要があるでありましょう。歴史を作るのは、世界を作るのは過去ではありません。過去から解き放たれ、過去がまた未来に必ずやってき、そしてその未来に私たちは喜ぶことができるという希望が私たちの世界をまことに作り上げていくのでありましょう。思い出に浸る、過去の栄光に浸る、それも一つではありますけれども、私たちが今日この礼拝の時に覚えたい事柄は、未来に必ず私たちの愛する兄弟姉妹との宴がまた催される、希望を持って喜びを持って進んでいく、私自身も闇を体験するかもしれません、するでしょう、でもそれでも必ずその宴の席にたどり着くことができるという希望を持って歩んでいく。世の光、地の塩、ある学校のスクールモットーでありますけれども、それは誠に私たちに必要なことを語っている言葉です。どうすれば私たちは世の光になれるのか、地の塩になれるのか、 このようになくてはならぬもの希望となれるのか。それは私自身が未来に希望を持つことでありましょう。失ったものは何もない。別れてしまった人は誰もいない。必ず喜びの時に私たちは迎えられている。私たちの喜びの宴を信じて、この昇天者記念礼拝を覚えたいと思います。それではここで私たちが覚える昇天者の方々のお名前を読み上げていただきます。金井さん、お願いいたします。
昇天者のお名前を読ませていただきます。最初に3人の教職、引き続いて信徒並びに回遊の順にさせていただきます。継承を略しさせていただきます。本田洋一、安倍吉宗、西堂昇、加藤忠雄、飯久保定治、曽我正夫、中安美沙夫、津畑水松、若松清、野沢清江、内村義、小田康馬、平田実、三谷千代、関口千代子、飯久保冬、安倍智一、小村貞、尾崎信次、稲垣孝也、大久